今日は兵庫県弁護士会姫路支部園田弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日から7回にわたりまして、交通事故をテーマにお話しいただきます。初回の今日は、交通事故の当事者となった場合にどのような法律問題が発生するのかなど、交通事故の基本的なお話について園田先生から解説していただきましょう。先生、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
では早速お話を伺います。交通事故が発生した場合、当事者にはどのような法律問題が発生するんでしょうか。
はい、交通事故の当事者となった場合ですが、はい、大きく分けて3つの法律上の責任、具体的には民事上の責任、刑事上の責任、行政上の責任に問われる可能性が出てきます。
なるほど。それではまず民事上の責任ですが、これはどのような責任ですか。
はい、交通事故で相手の自動車が壊れた、あるいは相手の車の運転手や同乗者が怪我をしたという場合、車の修理代といった物的損害、怪我の治療費といった人的損害についての賠償金を支払わなければなりません。
はい、
このような賠償金に関する責任のことを民事上の責任と言います。
では刑事上の責任とはどのような責任ですか。
はい、交通事故で相手に怪我を負わせた、最悪の場合には死亡させてしまったという場合ですが、
はい、
自動車運転過失致死傷罪、あるいは自動車運転過失致死罪などの犯罪に問われる可能性があります。そうなりますと罰金刑や禁錮懲役刑が科せられることになります。このように交通事故を起こすと罪に問われることがありますが、これを刑事上の責任と言います。
他にも問われる可能性のある罪はありますか。
例えばお酒を飲んでベロベロに酔っ払っているとか、
はい、
薬物などの影響で意識が朦朧としているとかで正常な運転ができる状態ではないにもかかわらず、自動車を運転して事故を起こして相手に怪我をさせたり死亡させた場合には、自動車運転過失致死傷罪ではなく、これより重たい危険運転致死傷罪という罪に問われます。また平成26年5月20日より自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が施行され、
はい、
特に無免許運転についてはこれまでの刑法上の処罰より一層重たい処罰が科せられることになります。
はい、
それから人身事故を起こしたのに警察や救急車に連絡せずにその場から立ち去る、いわゆるひき逃げですが、これをした場合には道路交通法上救護義務違反の罪に問われます。
いろいろとあるんですね。
はい、
ちなみに自動車運転過失致死傷罪や危険運転致死傷罪はどの程度の罪になるんでしょう。
はい、自動車運転過失致死傷罪は100万円以下の罰金か7年以下の禁錮懲役です。一方危険運転致死傷罪は15年以下の懲役、危険運転致死罪は1年以上の懲役となっています。
はい、
1年以上の懲役の場合、最長では20年となりますので、自動車運転過失致死傷罪に比べて相当重たい刑罰が定められていることがわかります。
本当ですね。全然重さが違いますね。
はい、
それでは最後に行政上の責任とはどういうものでしょう。
行政上の責任とは運転免許に関する問題のことです。
はい、
事故を起こした場合にその事故の大きさに応じて免許点数が減らされたり、免許停止や免許取り消しの処分を公安委員会から受けることになります。このような責任のことを行政上の責任と言います。
なるほど、よくわかりました。ところでこれら3つの責任は必ず発生するものなんですか。
刑事責任や行政責任については事故の結果や過失割合の程度によっては問われない場合もありますが、民事上の責任については過失がゼロというような事情でもない限りは必ず問題になってきます。
そうなんですね。では一番問題になることの多い民事上の責任についてもう少し詳しく教えていただけませんか。
はい、簡単に言えば民事上の問題とは賠償金に関する問題です。
はい、
賠償金を計算するにあたってはそもそも自分や相手が交通事故でどの程度の損害を被ったのかという損害の計算についての問題、それとその損害のうちいくらの支払いを請求できるか、あるいは相手に支払わなければならないかという過失割合の問題の2つの問題があります。
はい、
例えば交差点での出会い頭事故の場合には、よほどの事情でもない限りどちらか一方が 100% 悪いということにはならず、どちらにも一定の過失が発生するということになります。
うん、
そして これが例えば5対5であったという場合だと、仮に相手に発生した損害が100万円であったとしても、賠償しなければならない金額は自分の過失分、つまり 50% でいいということになりますので、50万円を支払えば賠償責任を果たしたということになります、
はい、
逆に自分に発生した損害も100万円だったという場合でも、相手に対しては相手の過失分しか請求できませんので、相手から50万円支払ってもらえればそれ以上の請求はできないということになります。
損害額がいくらかということと、いくら請求できるか、いくら賠償しなければならないかという問題は別問題だということですね。
そうですね。具体的に交通事故の損害金がどのように計算されるのか、過失割合がどのようにして決められるのかということについては、次回以降の放送で詳しくお話ししますので、ぜひこちらもお聞きください。
はい、わかりました。では最後に自動車保険のことについてお話を伺います。自動車保険にはどのような種類があるんでしょうか。
はい、まず自動車の保有者は必ず自賠責保険という保険に加入しなければなりません。
はい、
これは法律で加入が強制されている保険で、加入していないと1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることがあります。これは人身事故を起こした場合に、被害者の怪我や後遺症、死亡に対する損害金を保証する目的で加入する保険ですので、自動車の修理代といった物損についての賠償には使えません。また保証額にも限度もあります。したがいまして、自賠責保険だけでは十分に被害者に対する賠償金が支払えないこともよくあります。
そのような場合はどうなるんでしょうか。
はい、自賠責保険しか入っていなければ、被害者の車の修理代金や自賠責保険の限度額を超える人身損害については、すべて自腹で支払わなければなりません。しかし交通事故の損害額が数万円程度の支払いで終わるということは稀なことで、数十万円、数百万円ということもざらにあります。自腹で支払える額ではないことが多いのです。そのような場合に備えて加入するのが、各保険会社と契約する任意保険です、
はい、
いわゆる対物対人無制限というのがこのことです、これに加入しておけば、被害者の損害がいくらになっても保険で支払われることになりますので、自腹で支払いをしなければならないということはなくなります。
すると対物対人無制限の任意保険に加入していれば一安心ということですね。
ただこれはあくまで相手に対する賠償は大丈夫ということであって、自分自身の損害については別問題です。
そうなんですね。
はい、例えば自分の過失が相当大きい場合であれば、自分の損害の大部分は自己負担となってしまいます。このような場合に備える目的の保険としては、車両保険や人身障害保障保険があります。
はい、
これらの保険に入っていれば、過失の程度に関わらず交通事故で被った自身の損害について限度額の範囲で保証が受けられることになります。
なるほど。どのような保険に入っているかで保証の対象や範囲が全然違ってくるんですね。
そうですね。ですので予期せぬ支払いをすることがないよう、ご自身の加入している保険内容については十分確認しておく必要がありますね。
はい、わかりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。